暑い日が続きます。ですが夏はまだまだ続くのに夏休みが終わってしまいます。ガビョーンという方もたくさんいらっしゃるんではないでしょうか。もうだってこれ配信が8月22日ですから、もう来週から学校っていう方とかいらっしゃるんじゃないですかね。私が中学高校の時は8月の最後の週から学校が始まってたので、なんか8月が終わらないのに夏休みが終わっちゃうっていうのがなんかちょっと早く感じたりもするんですけど、まあ、そんな方とあとは9月になったら始まるよっていう方もいらっしゃるかもですね。でも私はこうサラリーマンとかあのオフィスレディーみたいにして働いたことはないのでわからないんですけど、社会人の皆さんはこう1ヶ月丸々お休みっていうのはもうないんですもんね。1週間長くて1週間ぐらいですか、3日とかですかね。私のその社会人になった友達はあの3日間お休みでとか、あとお盆の時期もうまいこと組み合わせて1週間休めるようになったよっていう友達はいたんですけど、私実は夏期講習に行ってきました。大学4年間中1回も夏期講習なんて行ったことなかったのに、何ですかね、こう勉強しなくてもいい環境になるとかえって勉強がしたくなるというか、もちろんね大学生の時も勉強は嫌だったってわけではなくてちゃんと勉強してたんですけど、でもこうね先生の話を聞いたりっていうのはもう機会としては全くもってゼロになってしまったので、英語の勉強をしてきたのですよ。偉い偉いですか褒めて褒めてさあ、まあそんな話はさておき、早速ね嘘つきのメールをご紹介していきましょう。今日はメールがたくさんあるのでサクサク読んでいきましょう。北海道にお住まいのジョイニセコイ様よりいただきました。嘘つきの答えはズバリ、大学の集まっていた会が恋愛関係でなくなったというところではないでしょうか。あー、そんなニセコイ並みの恋愛関係があるとは思えないですし、第一その関係の中に遠山さんがいないなんておかしいです。そうだそうだ、私を乗り物にして、もうでもブブブブーでございます。切なかったでは続きましてこちら、埼玉県にお住まいの毛根と書いてスパークリングと読んでほしい様よりいただきました。富山さんこんにちは。こんにちは。今回の嘘つきですが、ズバリテレビ版のオープニングにマリカがシルエットのままで一度も出てこなかったところでないでしょうか。僕の記憶が正しければ、確かキラキラのところには出ていなかったけど、シルエットのところは1回だけテレビ版に出てきていたと思います。富山さんがその話をしているとき、あれ、そうだったっけ?と思いながら聞いていましたが、よく考えたら少しおかしいなと思い、今回送ってみました。ああ!ピンポンピンポンブブブブブーピンポンピンポンブブブブブーこれ難しい言い方が、いやもう実を言うとはっきり言ってしまうと正解なんです。でも遠山しくじりました。あーすっとしくじりました。そうなんです、1回だけ出てたんですよね。多分遠山ね瞬きしてたんだと思いますそこの一瞬に気づくことができなかった、悔しい。そうなんです、オープニングでねシルエットが1回だけこうオープンになっていた時があったんですって悔しいです。だから毛根と書いてスパークリングと読んでほしい様は当たってるんです。でも今回私が意図したところではなかったので、ピンポンピンポンブブブブブということにさせていただきました。ごめんなさい。では続きましては兵庫県にお住まいのかな様よりいただきました。富山さんこんにちは。こんにちは。私は過去27回の放送すべて聞いていますが、この嘘つきのコーナーに初めて投稿します。ありがとう。ズバリ今回の嘘は服を大人買いしたというところではないでしょうか。漫画の大人買いはあっても服を大人買いするってなかなか勇気のいることだしと思います。こっからここまでくださいと言ったそうですが、私ならその中に自分の好みでない服があったら嫌なので絶対しません。当たってるかな、いや当たってなくても読まれてると嬉しいな。私にワンちゃんを、ラックン人形がもらえるワンちゃんを、かっこワンちゃんの使い方合ってるかな、かっこ閉じ合ってますよ 遠山さん、これからもラジオやお仕事頑張ってください。ずっと応援しています。私も今年受験生なので頑張ります。おお、頑張れ頑張れ。そんなかなさんにピンポンピンポン大正解大正解。いや素晴らしい。そうなんです。いや嬉しいですね。そんなかなさんにはスーパーラック人形プレゼントさせていただきますよ。そうだな、多分こっからここまでの中に自分がちょっとでもふーんこれ似合うかなと思う服があったら言わないと思います。だしこう、あこの服かわいいと思っても私は試着をしないと絶対に買わないんですよ、洋服って。皆さんもしかしたら見てくださっているかもしれないけど、こうイベントとかあと雑誌に載っている私の着ている服っていうのは結構な確率で自分で用意しているものなんですね。だからいろいろ衣装を買わなきゃいけないんですけど、でもやっぱりこう皆さんに見ていただくものだから、こう少しでも太って見えたらどうしようとか、ちょっとこれ裾が足りないかなとかっていうのがあると、こういいなと思っても今回はごめんなさいみたいにしたりすることもあって、結構洋服選びは慎重なんです。だからすごいかなさん大正解です。おめでとうございます。さてさて、スーパーラック人形の持ち主は決まったわけですが、後のラック人形の方を決めましょう。お二人のうちのお一人はこちらの方です。宮城県にお住まいのラックンの誕生日を小見先生教えてください。様よりいただきました。うん、確かに内容はこんな感じ。今回の嘘つき自信ないですけど、遠山さんに読まれることを祈って投稿しました。読みました。ふふふ。今回の嘘つきは遠山さんが服を大人買いしたというところだと思います。店員さんにこっからここまでくださいというすごく大胆な大人買いをしている遠山さんを想像したとき、今回の嘘つきはこれかなと直感で感じました。確かに私の性格をよくわかってくださっている。確かにね、私が、すいません、こっからここまでくださいっていうのは確かに私も自分で想像できない。ありがとうございます。続いてはこちら、福島県にお住まいの回を重ねるたびに血とけが可愛くなってやばい様よりいただきました。服を端から端まで大人買いしたというところだと思います。今までのニセ恋ラジオを聞いてきて、遠山さんは買い物は結構慎重に選ぶようなイメージがありました。なので自分でちゃんと服を見ないで買ったりはできないんじゃないかなって思いました。 PS、 ニセ恋ラジオ S にて必死に S 系を出そうとしていた遠山さん、とても可愛かったです。やっぱり 2M さんは根っからのド M なんですね。ありがとうございます。大正解です。3人の持ち主の方を今回決めました。外れた方の中からお一人だけ、サービスでラック人形をプレゼントしたいんですが、そちらの方は先ほど読ませていただきました埼玉県にお住まいの毛根と書いてスパーリック、毛根と書いてスパークリングと呼んでほしい様にさせていただきます。だってピンポンピンポンブブブブでほとんど正解なんですもん、ということで、今回のラック人形のプレゼント当選者は以上でございます。当たった方で欲しい場合はメールに住所と名前を書いて送ってきてくださいね。よろしくお願いします。それでは始めてまいりましょう。ニセ恋ラジオ M。 はあ、2週間も待たされて、めっちゃ散らされました。桐崎千鳥役の遠山奈央です。はあ、もうド M 心分かってる。さて、ニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品なんですって。はあ、もうさっきもうマリカがオープニングで出てきてなかったって間違えちゃった遠山を罵って。はあ、いやもう本当2週間ぶりって言ってもなんか気持ち的には本当もっと1ヶ月ぐらいなんか空いてるような気がする。なんかダーリンにすごい待たされちゃった気がする。でもそんな寂しかった遠山、ニセ恋の単行本13巻を待ち望んでいました。あ、でも12巻と13巻の表紙がなんかちょっと似ている。あ、家に帰ったら から12巻が2つあるとかね、13巻を買ってきたつもりでとかね、そんなあなたに何罵られたい。踏んでよくわかんなくなってきちゃったな。あ、でも13巻の表紙と12巻の表紙をつなげてみると、なんかみんなでお祭りに行ってるみたいで、なんか夏気分が味わえていいですね。うん、まあ13巻の話は後でゆっくりしていきたいと思いますけれども、はぁ、ここでまた私お預け食らっちゃった。はーん。さて、ニセコイブルーレイ &DVD6 巻が8月27日に発売。はっ、ということは配信日から数えるとあと5日間、指折り数えて、はぁ、お預けちょっともうボキャブラリーが少なすぎる。こちらもみんなの浴衣姿が目印だぞ。みんな楽しみに待っててね。それじゃあニセコイラジオ M スタート。ここでは感想と普通歌のコーナーにいただいたメールを紹介していきます。でも富山さん M だからわざと M っぽくしなくても普通にやってもよかったんですよって言われました。そうなんですよね。でもそっか、私自分のことド M だって思ってたけれど、なんか今一生懸命 M っぽい言葉をひねり出そうとして苦労したので、意外と苦労するってことは M じゃないのかなって気も…なんで小首をかしげるんですか。めっちゃ今スタッフさんにそうですかみたいな、すごい外国人っぽい顔をされました。はい、じゃあそんな中からまずはちょっと早々に13巻のお話をちょっとしたいんですけれども、いいですか。そう、まあそんな私のド M っぷりはさて大きいですよ。なんか私が変な喋り方しちゃったから、皆さんのなんか耳に頭に残ってないかもしれないから、もう一回言いますよ。ニセコイブルーレイ &DVD6 巻が8月27日に発売になります。あと皆さん5日間お預けだぞ。でもその6巻浴衣姿が公式ホームページの方で見ることができます。いや、びっくりしました。久しぶりに公式ホームページに飛んだら、もう表紙のその部分がその6巻の表紙になっていて、うわーっと思って、すごいこれは豪華な表紙だなって思いました。いいですよね。なんかすごいみんなで夏祭りを満喫している感じがあって、なんと私が一番食べたいリンゴ飴を、もしくは水飴をチトゲが食べているっていうところにもすごくシンパシーを感じましたし、そういいですよね。5人みんなが勢ぞろいして、この浴衣っていうのもなかなか見られないし、うん、すごい夏祭りに行きたい気分になりましたですよ。ちょっと皆さんいろいろキャラクターラジオとか歌も入っていますんで、要チェケラしていただけたらなと思います。じゃあちょっといそいそと13巻のお話を皆さんとしたいなと思います。すごい皆さん早速単行本13巻の方を読んでくださっているみたいで、ありがとうございます。なんだろう、こう皆さんからのこうアニメが終わっても月のニセコイ愛をひしひしと感じましたですよ。まず1通目、神奈川県にお住まいのニセコイファンキング様よりいただきました。富山さんこんにちは。こんにちは。8月4日にニセコイのコミックス13巻を買いました。面白かったです。特に面白かったのは116話の弁当です。この話はチトゲが楽のためにお弁当を一生懸命作る話です。僕もチトゲを見習って頑張ろうと思いました。おお、話が長くなりましたが、これからもニセコイを応援し続けます。ハニー、読まれるのを楽しみにしてるぜ、ということでダーリン読みましたよ。お、こちらも13巻の感想ですね。東京都にお住まいのピロユキ様よりいただきました。なおちゃんこんにちは。こんにちは。ニセコイ13巻買いました。13巻はハルちゃん、フーちゃん、ポーラのいつもの仲良し3人組の可愛い着物姿が表紙でしたね。また収録されている話にルリちゃんのおじいちゃんの話がありましたね。僕はあの話を読んだ時涙が止まりませんでした。ルリちゃんがおじいちゃんにしてあげたこと、そして最後の舞妓くんとルリちゃんのシーン、僕は ニセ恋の良さを改めて知りました。これからもニセ恋を応援していきたいです。
おー、すごいわかる。
本当にあの皆さんのお便りを読んでると、なんだろう、こう人気の話がそれぞれこうばらけているというか、まんべんない感じなんですよね。うん、だから本当に神感だっておっしゃってる方もいましたけど、本当その通りだと思います。私が特にあの好きだなって思ったのは、ピルユキさんが書いてくださったルリちゃんのおじいちゃんの話がすごくすごく好きだなと思いました。実はあのジャンプをこう毎週出るじゃないですか。私も買ってるんですけど、たまたまこのルリちゃんとおじいちゃんの話のこれ前編後編になってるんですけど、後編の時のジャンプを私買いそびれてしまって、すごい気になる状態で読めなかったんですね。でこの単行本が出て読んだらばですよ、もうこんなにいいお話だったんだと思って、なんかものすごい感動しました。なんかね、うん、なんかじわってなりました。なんかルリちゃんの表情も今までこうなんだろう、アニメとかあと他の今までの単行本のお話でも見たことのない表情だったりとかして、うん、ルリちゃんがこんな顔するんだ、あ、こんなことを思ってたりするんだっていうのがものすごく垣間見ることができたので、私この話はすごいお気に入りですね。あとこう一番最初に書いてくださったニセ恋ファンキングさんの弁当の話、これは結構皆さん好きですって書いてる方が、うん、比較的多かったかなっていうお話で、私もこれは声に出して笑いました。すごいすごいですよね、卵焼きがああなっちゃうんだみたいないや、まあ私もね、人のことは言えないですけど、卵焼きの作り方確かにちょっと微妙にわからないかも知れない。だって割って焼くだけじゃダメですもんね。なんか調味料入れないとダメですもんね。ね、うん、そうですよね。でも入れるのは私の中では砂糖、塩、胡椒なのかなって思ってるんですけど、合ってるかしら。あとなんか入れた方がいいものあるかしら。みりんとか入れても大丈夫かしら。ね、だからこう料理初心者の人が作ると大変なものができてしまいますけど、でもこの間つい本当についこの間、山形県に住んでいる私のおばが東京に遊びに来てくれたんですけど、なおちゃんって料理苦手なんだってねって言われて、 おばちゃんもすごく料理苦手なのよって言われて、あ、一緒一緒って言ってたんですけど、なおちゃんさ、お米の研ぎ方わかるって言われて、おお、そしたらおばちゃんね、よく研げるようにと思ってお米ミキサーの中に入れてたのよって言われて、そこまでとは思いませんでしたみたいなことがあったりとか、なおちゃん、ほうれん草のおひたしの作り方わかるって言われて、いや、ほうれん草のおひたしは作ったことないですけど、まあ、簡単に言っちゃえば、ほうれん草洗って茹でて切って、なんかそのなんだっけ、鰹節をかけて醤油かけるにいいんじゃないですかって言ったら、おうおう、合ってる、大正解大正解って言われて、え、他におばちゃんはどう作ると思ったんですかって聞いたら、いやね、この間ほうれん草のおひたし作ろうと思ってやってみたんだけど、おばちゃん間違って切ってから茹でちゃってねって言われて、新しいと思ってそしたら、私の知っている俵型のちょこんとしたほうれん草のおひたしにならなくって、何を間違えたのかわからなかったんだけどねとか言ってお話ししてたから、そう、なんか料理ができないのは遺伝なのかなってちょっと思いました。でもうちのおばはですね、声優さんではないんですけど、声を使うお仕事をしてるんですよ。なんか司会をやったりとか。だからおばちゃんの話はすごく面白くって、声も素敵だし、うん、っていうちょっと憧れのおばなんです。あと、そうだ、おばの息子、つまり私のいとこのお兄ちゃんなんですけど、ニセ恋見てくれてたんですって。それ私すごい嬉しくって、三人お兄ちゃんいるんですけど、一番下のお兄ちゃんが見てくれていて、で、一番下のお兄ちゃんが私と一番歳が近いので、すごく仲良くしてくれてたんですよ。なおうなおうって言って遊んでくれてて、ああ、そうなんです。なおうって呼んでたんです、ちっちゃい時。そうです。なおうです。私の名前、漢字で書くと奈良の名に中央のおうなんで、おうをちゃんとおうって呼んで、なおうなおうって一時期呼ばれてた時があったんですけど、なんとお兄ちゃんは私がニセ恋に出てるっていうことを知らずに見てたらしいんです。で、最終回が終わった後とかに、私が ちとげをやっていたっていうことを知って、あのおばにびっくりして報告して、おら、あのナオウがニセ恋出てると思わなくて、あら、ほら、なんかいとこの声聞いてウホウホしてたなんて罪悪感しかないだよみたいな感じでおばちゃんに言っていたらしいお兄ちゃんウホウホしてたのと思ってそれはちょっとかなり面白かったですいや、おらかちょっとなんかわかんないですけど、山形県の方言がちょっとわからなかったので多分間違えてるかもしんない。でもなんとかだよとか言いますものねそう、東京都出身の富山方言がわからないのです、しくしく。さあ、じゃあ続いての便りに行きましょうか福岡県にお住まいの星空様よりいただきました。富山さん、こんにちは。こんにちは。ニセ恋が大好きすぎる中二です。ありがとう。毎週ラジオ楽しませていただいております。ニセ恋14巻 OVA 付き10月3日に発売しますよね。もちろん予約しました。ありがとう。私の大好きな話、ふんしつとみこさんが収録されているとのことなので、すごく楽しみです。それに OVA 付きには小見先生書き下ろしのアフレコレポート漫画がついていたり、コミックスカバーが通常版コミックスとは違うカバーになっていたり、本当に楽しみです。あとニセ恋嫁入りというタイトルのゲームも出ますよね。そうなんです。もちろんこっちも買う予定です。ゲームオリジナルストーリーで、小説版作者の田中先生も執筆されてるということなので、とても期待しています。アニメは終わってしまいましたが、これからもずっとずっとニセ恋応援し続けます。ニセ恋本当に大大大好きです。すごい愛が溢れています。そうなんです。すごい、あの肝心要の部分をお便りの中にすごい抑えてくださってますね。すごいです。びっくりしたのはこのOVA がついている他に、小見先生書き下ろしのアフレコレポート漫画がついているっていうのは、私あの星空さんのお便りを読んで知りました。ちょっと本当にびっくりしました。で、なんか本当に本当にリアルタイムに、さっきそのアフレコレポート漫画のその関係各所にこうチェックを回す用のラフレポート漫画が上がったそうで、なんかメールで送られてきているんですよね。めちゃめちゃリアルタイムです。今日収録してなかったら私これ見られなかったですもん。すごいよね。ちょっと今見ますね。パソコン上にあるんですが、お、あ、本当だ。あ、これ最終回の時のアフレコ現場ですかね。そうですよね。おー、ほうほうほう、あーすごいすごいすごい。私たちのキャストの姿がキャラクターに置き換わって最終回を演じている様子が書かれてます。あすごい、カジさんと私のやりとりが漫画になってる。すごい本当に。あ、あとそうだ、これも私たちキャストが小見先生からいただいた例のプレゼントの話も書いてありますね。このニセ恋ラジオでもその例のプレゼントについては少しお話ししたんですけども、あれ何のプレゼントだっけと思った方は、このアフレコ漫画レポートもしくは、ニセ恋ラジオのバックナンバーをお聞きくださいはい、あとはそう、ニセ恋嫁入りゲームの話も書いてくださってますね。ありがとうございます。そうなんです。本当にこのオリジナルストーリーが本当にいいお話とか、かなり意表をついた話も多くって、なかなかこうアニメではできない話とか、これ言ってもいいのかな、私が一人二役をやったりとか、楽しみにしていてください。ではでは、お次はふつおたに行きましょう。はい、今日はどんなふつおたかしら。まずはこれ、神奈川県にお住まいのごめんマリカちゃんしか見れない様よりいただきました。タイトルは失恋です。私はこの前好きな人からなんとなんと告白されてしまいました。おお、え、タイトルの失恋じゃない、なんだろう。しかも 4,5 人が周りにいるところで、あ、それは恥ずかしい。私は恥ずかしくてついつい、私別に好きな人が いるんだって口走ってしまったんです。自分で失恋してしまいました。あー、バカー、彼も私も失恋、どうしましょう。あー、バカバカバカバカ、なんてことを。こんな普通おたなんかに送んないで、今すぐ今す ぐその好きな人のところに行くかメールするかなりして僕弁解をするんだ、挽回するんだ。へえ、でも確かに恥ずかしいですよね、周りに人がいるところで。なんででもそんなシチュエーションで告白しちゃったんだろう。よほど自信があったのか、それともなんかこう勇気が出なくって冗談紛れでこう軽いノリで言ってしまったとか、わからないですけど、はちょっとシチュエーションが良くなかったですね。でもこれから先あのお二人が楽しく過ごせるように、ごめんマリカちゃんしか見れないさん、ちょっと勇気を振り絞ってもう一度その好きな人のところにあのアプローチをかけてくださいね。でもうまくいくのは目に見えてますものね。素敵、頑張ってください。そして次のお便りはどれにしようかな、これ、愛知県にお住まいのピラフアットチトゲ大好き様よりいただきました。タイトル失恋、またです。実は先週3年間付き合った彼女に振られてしまいました。僕たちはお互い20代なのですが、以前から彼女に結婚を迫られては、まだ早いんじゃないかななんて濁していたら、とうとう彼女がしびれを切らせてしまったようです。実際まだ早いとは思いますが、将来はいつかその彼女と本気で結婚を考えていたので正直とてもショックでした。ですがだからこそこれからは仕事を頑張り貯金も増やし、いつかその彼女にしっかりプロポーズをして振り向かせようと考えています。ちなみに遠山さんは憧れのプロポーズのシチュエーションなどはありますか？これはちょっと頑張ってほしい。どうしたらいいんだろう。20代昨今こう30代で結婚っていうのも全然ね、一昔前だと遅いって言われたのかもしれないですけど、今ではね全然普通なことだし、20代だと逆に早いって思われたりする風潮もあるし、ピラフさんの気持ちもわかるけれど、でもよほど彼女さんは結婚したかったんでしょうね。だからなんか、まだ早いんじゃないかなって言われた時に、この人はそうは言いながら本当に結婚いつかしてくれるんだろうかって不安になっちゃったのかもしれないですよね。そしたらもう自分と絶対結婚してくれるだろうっていうあの伴侶を探すたびにあの出てしまうその彼女さんの気持ちもわかる。難しい問題です。でも本当に結婚したいってピラフさんが思うならば、あのもう一度お付き合いするところからあの始めるとかじゃないと、だって彼女さんが別の相手を見つけてしまうかもしれないし、ちょっと必死につなぎ止めて頑張ってください。そしてプロポーズできるといいですね。いつか私の憧れのプロポーズのシチュエーション、あのプロポーズとか告白で噛んじゃうってすごいいいなって思うのです。あ、その心はですか。なんかその不器用な人が一生懸命頑張って言おうとしたけど噛んじゃったみたいな、噛んで恥ずかしいみたいな、あ俺あなんでこの大事な時に噛むんだよ、なんでたく俺ほんと恥ずかしいみたいになってるのを見て可愛いキュンキュンみたいなのがなんかいいかなって思います。あ、そういえば私この間何か本だか新聞かなんかで読んだんですけど、あの恋人を好きだって思う気持ちと子供が可愛くて好きだっていう気持ちって女性の中ではほとんど同じなんですって。なんか脳の活性領域が同じなんですって。男性はちょっとわかんないんですけど女性はそうなんですって。だから女性にとって恋っていうのは母性とすごい深い関わりがあってねっていう記事を読んで、ふむふむって思った記憶があります。そういうことなのかもしれないですね。自己完結さあ、あ、もうおしまいですか。あ、まだあんなにいっぱいお便りがあったのに、今回は、これにて感想と普通お便りの時間が来てしまったようなので、また、再来週たくさん読みたいと思います。以上おしまい。ニセコイラジオ、漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えていくコーナーです。今回は単行本3巻から。これは初めてのパターンですね。初めてキャラクターがいなくってセリフのみのパターンです。さあ、手がかりはちとげ5歳の日記。まあその他にもいろいろ転がってはいますが、私が選んだ珠玉のメールたちをご紹介してまいりましょう。 まずはこちらの方、埼玉県にお住まいのポイポン様よりいただきました。これってニセ恋ラジオのために5歳の頃から書き溜めていた妄想用のネタ帳じゃない。
これすごい、5歳の頃から妄想体質って、これはなかなかかなりですよ。面白い。でも実は私も妄想用のネタ帳はあるんです。いろいろとこう、ここには書いてあるんですけど、友達からいやこれ言われていいねっていうのをいろいろ、この間よかったなと思ったのはちょっと使えないなとは思ったんですけど、俺のものはお前のもの、お前のものはお前のもの、だから俺はお前のものだぜっていう逆ジャイアンの発想っていう全部お前のもんだぜっていう逆ジャイアンの発想を、これはいいなと思ったんだけど、なかなかね使いどころがなくって。はい、じゃあ次のお題いきましょう。
鳥取県にお住まいのドラド様よりいただきました。本当はここで日記を読んで物語が進むんだけど、ここは読まずに思い切ってフラグを折ってみせるわ。フラグをね折るんですね。いいですよね、そういうのもありだと思います。でもそっか、これはなかなかアナザーエンディングが見えそうなパターンですね。こうなっていったらまたちょっと千棘の心境も変わってたかもしれないですね。この日記を読んでこんな素敵な恋してたんだとか、あと鍵を見つけたりするのに、それがなかったら多分ちょっと本当に違いますよね。すごい、そんなパターンもちょっと見てみたい。では次、福岡県にお住まいの遠山さんは俺の嫁様よりいただきました。まあ、
あ、これバジルから松茸ができる方法が載ってる秘伝のレシピだ。
またかい。前回の松茸のネタで真ん中のクローバーがバジルに似ていたので送らせていただきました。見た感じチトゲって5歳から松茸を作れたんですね。もうすごい、どんな一コマでも必ずこの松茸ネタとか来ますね。すごい、最近ではあれですね、ラクの裸ネタがちょっと沈静化してますね。その代わりすごい松茸バジルネタが多くって、まあ確かにこのねネタではなかなか楽の裸っていうやつはなかなか入れづらいですけど。すごい、ありがとうございます。よくラジオ聞いてくださってて嬉しいです。ではお次はこの方、東京都にお住まいの梅干し食べてスーパーマン様よりいただきました。
これが次に歌う新曲なのね。
これ私最初どういうネタなのかってちゃんと把握できてなかったんですけど、作家さんにこれつまり日記でダイアリーだから想像ダイアリーのことですよきっとって言われて、だから次に歌う新曲ってことなのかと思ってすごい納得して、これはぜひ採用でっていう流れになったお便りです。すごい考えてくださってます、ありがとうございます。お次に出てくるのはどんなかな。北海道にお住まいのいつもパッツン様よりいただきました。
昔の日記っていうか、いつのかわからないフレンチクルーラー出てきた、捨てなきゃ。
やばいやばいやばいやばい、確かにこれすごいフレンチクルーラーに見える。でもこれ本当は何なんだろう、本当は何だろう。他の一言のお題だとシュシュとか書いてくださってる方とかもいましたけどね。でもこれ何なんだろう、何にでも見えるシュシュなんですかねやっぱりね。えでもこれをフレンチクルーラーっていうのは本当にまずいまずい、早く捨てなきゃ。カビがね、それこそバジルからカビが生えるごとく押し入れからカビが生えてしまうかもしれないし。ありがとうございます。
ではお次は
北海道にお住まいのメロンエナジー様よりいただきました。
日記、日記、
日記、はっ、これってもしかしてニセ恋日記の台本。
欲しい欲しい
欲しい。すごいダジャレも効いてるし、願望のあれも出てるし、すごいいいですね。
これは確かにちっちゃい図、こうちょっとぼやかしてみたらちっちゃい図がちょっとぼやけて見えなくなるかもしれないし確かに台本、アフレコの台本もこう左開きですからね、いい感じで確かに台本に見えないこともない。さあそんなニセコイ2期の台本がいつか来ることを祈りつつ、ラストこちらのお便りをご紹介しましょう。千葉県にお住まいの F91kg 様よりいただきました。置いてあるように見えるけど実は少し浮いているんだよね。武空術ってやつさ、ブックだけにね。涼しくなりましたかって書いてありますとても良い感じに寒っとなりました。でもまたかぶった。私も浮いているネタを考えていたんです。しかも今現状収録している段階ではこの浮いているネタを送ってきてくださったのこの F91kg 様だけかもしれないっていう状態なんです。惜しい。でもすごいシンパシーも感じます。運命的な、ありがとうございます。ダジャレも入れてくださってますしねじゃあしょうがないな。私が第一候補で用意していた浮いちゃうやつは言えないから第二候補のやつで締めましょう。最後は私遠山チェアマンからの回答で締めます。はぁ、大量の針が刺さる。わかります？この集中線をよく見ると針に見えるから、これが日記にめがけて刺さりそうに見えるかなって思って、あれ不評微妙喋っているのは、はい、日記です。日記が喋っているという体でした。あ、じゃあもう一個言います。もう一個ネタ、遠山チェアマンからの回答で締めたいと思います。なんだかこの日記、俺目が巨乳に見えるわね。ちとげからのアンサー、この微妙に左側の折れているところがなんか巨乳の谷間に見えませんか？どうですか？あれ、スッターさん厳しいぞ。あれおかしいな、こんなに厳しかったっけ。あ、そっか、今日ニセコイラジオ M だからですね。わかりました。じゃあもう一ネタいきましょう。遠山チェアマンからの回答で締めたいと思います見える、見えるわ。この日記の裏にある四つ葉のクローバーが私には見える。このクローバーが表紙の絵柄ではなくって、その奥にあるクローバーが千峠の投資能力によって見えるというお題でした。3本連続で頑張りましたよ。一言でした。偽物。ちとげは偽の恋を演じていますが、ここでは私遠山奈緒が本物と偽物の中から偽物を探し当てます。前回は問題を読み間違えてまさかのあわや大惨事で大失敗。はあ、悔しいです。でも今日の偽物は一瞬で終わるかもって言われているぐらい超簡単らしいです。と言って間違えさせるパターンですよね。わかってるんですよ、 2Ms はわかってるんですよそのパターンはもう今までも何回かありましたから。簡単だって言われてね、油断大敵です。頑張っちゃいますよ富山。今回のテーマはその場で発表って書いてあります。なんだろう、何ホームページにも載っているテレビアニメニセ恋のブルーレイ &DVD6 巻のパッケージジャケットは5人の浴衣姿が目印ですが、手に持っているものの偽物はどれでしょうか。私だってさっき気づいたんですよ。さっき見たばっかりなのに。そうなんだ。そして注意事項があります。かっこ回答は複数です。これ受験の時に一番嫌だった系統の問題ですよ。読んでいきますね。ちとげ、りんご飴、小崎、風車、つぐみ、綿菓子、マリカ、金魚、ルリ、かき氷ですって。回答は複数かですか、かですかって 自分で言って受けちゃった。でもこれだって受験勉強で一番難しいやつですよ。 A から D の中で自分が正しいと思うものを複数選びなさい、もしくはこの中にないと思ったら E と書きなさいみたいな、そういう問題ありましたもん。すごい苦手だった。これをこの5つを見て、要はもう一度正しく書き直せばいいっていうことですか？手元の紙に。本当になんか試験勉強してるみたい。穴埋め問題みたいです。でもまあちょっとチトゲのリンゴ飴はさっき話したばっかりだから、これは大丈夫ですよね。リンゴ飴で、ルリちゃんがかき氷って書いてあるんですけど、これははっきり違うとわかる。なぜなら私は綿菓子と記憶しているからです。この綿菓子を食べるルリちゃんが可愛いなって思ったのです。この2つは確定で、ここからなんですよね。で、要は必然的につぐみが綿菓子って書いてあるのも×になるわけです。じゃあつぐみは何を持ってるか、ここがキーになってくる。へえ。でもこれは、はいはい質問です。このヒロインたち5人の持っているものっていうのは組み合わせが違うだけで、みんなそれぞれ何か持ってるっていう認識で合ってますか？合っている。なるほど。ちなみに、はいはいはい質問です。受け付けません。なんでなんで、今だって巻いて巻いてってお、じゃあ直感を信じてつぐみを風車にしますね。なんかそんな気がした。で、マリカ金魚だった気がするんですよね。なんかマリカだったら金魚食べちゃいそうって思った気がしたんです。わかんないけど。で、残すは小先だから、残ってるのかき氷。どうだったかな、小先がかき氷だった記憶が。あー、そこまで見てなかったな、じっくり。悔しい。どっちかっていうと着物の柄を見てました。リボン柄の浴衣がいいなとかって思って見てたんですよねって言い訳をしながら。じゃあこれで確定でいきます。いきますよ。チトゲ、リンゴ飴、小先、かき氷、つぐみ、風車、マリカ、金魚、ルリ、綿菓子で、どうだですよね。はぁ、悔しいです。答え合わせをしていきましょう。まあ、まずは自信満々で答えたチトゲのリンゴ飴とルリの綿菓子は大正解。そして、ほんとだ、小先、金魚だ。そっかそっか、なるほど。すごい溶け込んでました、私の中で。なるほどね。でもってマリカが風車、そっか。で、つぐみがかき氷。うわー、じゃあ今さぞかしリスナーの皆さんはジャケットを見ながら歯がゆい思いをして私の言葉を聞いていたことでしょう悔しい。そうだから、わー、でもこれでもう二度と忘れないと思います、私は。うん、このもう自分の中ですごい今キャッチーなジャケットになりました、さらに。はい、ということでDVD ブルーレイロッカーを心待ちにしたいと思います。以上、一言じゃない偽物でした。偽物リテイク私テンパって罰ゲームのくだりを一切説明しなかったんですけどちょっとね、ページを1枚めくらなきゃいけなかったもんですいませんね。間違った時の罰ゲームについて説明します。スタッフさんにも夏休みを。次回の一言は遠山さんが考えるでした。抜群なの、しくよろわかりました。今目の前に 3,4,5,6 巻があるんです。わー、なんかこう久々に見ます、懐かしいです。じゃあこの中から私がよりすぐりのやつを選んで、ちょっと皆さんに宿題を、夏休みの宿題を出したいと思いますので、また後ほど選んだところを発表という形にしたいと思います。以上、偽物リテイクでした。そのままいきます、妄想様々な妄想シチュエーションを送っていただき、私が妄想するコーナーです。毎回吟味してお便りの方を選んでおります。さあ、そんな吟味をして選んだお便りなんですけれども、こちらですね、
新しい方を読みますよ。静岡県にお住まいのメラニー様よりいただいたものを採用しました。内容は高校3年の夏休みに中学の同窓会をすることになり、好きだった子に再会できることになった。中学の時に片思いで気持ちを伝えられなかったことを後悔していた僕は勇気を振り絞って…てんてんてんとのことです。はい、いいですね。ちょっと甘酸っぱい感じ、同窓会マジックが起こる予感です。さあ、こちらのネタを、読むんですけれども、その前にこれの前編となるお話ですねをご紹介します。過去のネタは栃木県にお住まいのブロモチモールブルー様よりいただいたネタです。熱中しようをゆっくり言ってって言って、ね、中しよう、じゃあしようかってなる、キャーっていう、ホキャーってなるやつでした。皆さん覚えてますかね。こちら、名前の方は男の子がゆうくん、女の子がよしこさんということで、ちょっと、俺な感じのゆうくんと、ボーイッシュな、こう、なんかこう、スポーツとかをね、部活でやっていそうな、男勝りなよしこちゃんの組み合わせでやっていました。で、過去のネタをやった時には、年齢設定とかなかったんですけども、この子たちが中学生だったとして高校生で再び出会ったらというところから物語を始めたいと思います。それでは参りましょう。あーたく、久しぶりに同窓会来てみたけど全然顔わかんねえな。みんな身長も伸びるし、女子も全然なんか雰囲気違うし、誰だかわかんねえんだよな。あー疲れた。誰だかわかんねえけど、こいつの隣でいっか。よっしょ。
ユウ？
え、あ、はい。あれ、この声よく知ってる。
どうして私の隣なんか。
どうしてって、まさかこいつヨシカ？
え、うん、そうだよ。もしかして一瞬わかんなかった？
いやいや、まさかそんな、なわけねえじゃん。
そうだよね、そう、よかった。なんだかさ、私ユウに避けられてるんだと思ってたから。
え、いや違う、別に避けてたわけじゃなくて、なんつかお前だいぶ変わったな。肌も白くなったし髪も長くなって、陸上やめたのか？
うん、やめた。それにユウに避けられてるって思ったのは今に始まったことじゃなくって、なんかあの日からあんま話さなくなっちゃったなって思ってさ。
あの日？あの日って、俺がヨシコに？
うん、なんかさ、あのことがあってからあんまり目合わせてくれなくなったよね。いやさ、まあ私のことを女子として見てなかったからああいうことできたんだと思うんだけどさ。
違う、別にそういうわけじゃ。
私結構あんたと仲良くできてたつもりだったんだけどな。だから次こそはあんな思いしなくて済むようにって、女の子らしくなろうって思った。今の私どうかな、変じゃない？
すげえいいと思う。でも別に目が合わなくなったのは避けてたわけじゃなくって、なんつうか、その俺がヨシコの目を見られなくなっただけなんだ。
え、どういうこと？
俺あんな風にしかできなかったけど、本当はお前のこと好きだったよ。
なんで笑うんですか？なんで笑うんですか？ちょっと渾身だったんですけど、かなりこうドラマ風だったんですけど、あれちょっと外しました？俺これいいと思ったんですけど、なんかこうね、幼馴染の男の子がいつの間にか背高くなっちゃって背中まんに広くなっちゃってみたいなのの、こう女の子バージョンで、あいつなんか肌白くなったし髪も長くなったしすっかりなんか女らしくなっちまってみたいなバージョンだったんですけど、なんで笑うんですか？
遠山さんが満足げな顔だったので。
そりゃもうそうですよ。見てください、もこんな台本まで作っちゃって、もうバチリバチリ、もうこうページめくるぐらいまで台本作っちゃってるんですからね渾身のネタだったんですけれども、はい、まあ、この後二人の恋が行方がどうなるのかっていうのはエンディングをお楽しみに。 To be continue。
終わりに来ました。うん、富山は満足である。上手に嘘もつけたしね、ふっふっふ。そうなんです、今日はあのスタッフさんに、富山さん嘘ついてください今のうちにみたいなのもなく、自発的に嘘をつけたんです。えへん。でもスタッフさんにはどこが嘘かっていうのをバレていました。ガーン皆さんは分かったでしょうか。ぜひスーパーラクン人形ないしはラクン人形をゲットするために送ってきてくださいね。さあ次回はもうなんと9月です。早いですね。隔週更新だからかすごく時の流れが早く感じます。アニメも最終巻が発売される月に入るということになりますが、ここで皆さんビッグニュースです。次週ゲストさんが来ます。イエーイなんとゲストさんは皆さん待望の津波清志郎役の小松美香子さんです。わ
ー、え、あ、私次週って言っちゃった今ツッコミが入りました。次週ではなく次回です。まだ隔週更新のあれに慣れていないです。そうなんです。でもなんとお待ちに待った小松美香子さんが、遊びに来てくださいます。もう本当にあのお会いするたびに、ニセ恋ラジオっていつ撮ってんのみたいな感じで、こう美香子さん私に聞いてくださったりとかして、なんとかスケジュールがうまく合うところ合うところっていう風に大人の皆さんが頑張ってくださった結果、はー、夢が叶いました。よかったです。でもですね皆さん、なんとあの近日収録することになりそうなんですなので配信を聞いた皆様、すぐにすぐに一言などのメールを送ってきてください。現状ですね26日の火曜日いっぱいまでだと安全に読むことができるかと思います。なのでですね、ぜひ皆さんこぞって美香子さん宛てのお便りもお待ちしておりますし、つぐみの、ことが好きな人もここぞとばかりに愛を美香子さんに届けてほしいなと思います。中でも欲しいのは一言になります。あ、私選ばなきゃいけないんでした、そうでしたこの後選びたいと思います。皆さん楽しみにしていてくださいね。お相手は桐崎千棘役の遠山奈緒でした。そしてここで例によってダーリンまたねのお便りが、大阪府にお住まいのニセ恋ラジオ S3 世様よりいただきました。私は反対ニセ恋 S を記念して最後のダーリンまたねを10秒間に10回言ってください。私もチャレンジしましたが意外と成功しますとのことでした。今日はニセ恋ラジオ M でしたが、S バージョンということで、10回連続で、あ、もうストップウォッチが出てきましたそれではよーいスタート。ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、ダーリンまたね、お前にそんな何年間も辛い思いさせて本当にごめん。よしこ何笑ってんだよ。だってさ、言うてばあんなにド S 心発揮してあんな意地悪そうにやってたのに、自分不器用なんでっていうことだったんでしょ。おかしいよでも今の私にはあんな風に気安くキスできないでしょ。
ああ
だから余計にキスしたい。その前にちゃんと好きって言わなきゃだー。